ボルト。はい、今週はですね、はい、BGM が違います。いろんな事情です
ごいことになってます。
これはですね、ヌポルトのすごい前身の前身のそのまた前身、
はい、
元祖クリラジの、スポーツ番組だった
スポーツ天国、
天国の懐かしい BGM です。
はあ、ハンスと二人で
やってました。
スポーツフキヤーとかやってた。
そうマイナーなスポーツを紹介しようみたいなところと、まあ、ニュース関係を混ぜてやってた頃の BG でございますね。まあまあ、これは今何、車のクラクション、
うん、タクシーが来たです。
あ、そうです、はい、隣の飲み屋がオープンした
の、うん、あ、クリアスタジオの隣に居酒屋ができました。
うん、ゆずとか、
ゆずです、皆さん飲みに来てください
そんな感じのお店ができました。
私たちは多分いないと思います
ですね。まあ、そんな感じでですね、今週もですね、はい、まあ、今週のニュースはもう何といってもこれでしょうということで、
はい、
待望のもうずっとクリアージがプッシュしてました、
うん、
佐藤拓磨くんが、
はい、
とうとう念願の表彰台に3位に
トップ狙ってばよかったのにね。
そう思うでしょ、
うん、
そう思うでしょ、やっぱり ね、うん、ね、いやートップじゃん、やっぱりね。だから前も言ったけど、うん、3位地道に狙うよっかは、
うん、
クラッシュしてもいいからトップ狙いなさいって思うな、うん、
でもクラッシュいっぱいしたからね
今回ね。
そろそろ一つぐらいは、
あ、まあ一つぐらいはね。でもやっぱりなんか物足りない感は俺の中ではあるな。
シューマッハよりスタート早いんでしょ。
スタートは早いよ、うん、で、今回もやっぱりそのサーキット上でのラップタイムは一番早いのよ。
じゃあ一番早いんじゃん。
あ、ただやっぱりそのレース展開が上手じゃない、
うん、
チーム全体のいつガソリンを補給するんだとか、
あ、ピットイン間違えてっていうのがあったらしいね、前のレースは。
そうなのよ、うん、今ピットインを必ずしなくちゃいけないので、うん、そのピットインするタイミングをいつにするのかすっごい難しいんだね、
うん、
でそれとかやっぱりそのレースを支配するっていう感じの走りっていうのがやっぱりなかなかできないのかなっていう気がするね、
うんうんうんうん、
まだやっぱり挑戦者なんだっていう、
うん
うん、それでもまあ頑張ってはいますけどね、
うん、もう、まあ、14年ぶりなんでしょ。
それがちょっと驚いたっていうか、もうそんなに前だったのか。
鈴木アグリがね、
アグリが乗ったのから、
うん、ったのが、
うん
うん、
それで4位が左京ぐらいなんだ確かね。
右京でしょ、
右京、
左京じゃない、左京じゃないよ
小松
だよ、だよ、
そうそうそう、右京、右京、
あ、右京、
右京の時点
だから、それと変わらない感じはありますよね、3位だから。
そうそうそうそう、3位だからね、
うん、
そうなのよ。だからまあコンスタンスに今後3位4位ぐらいの、うん、間違いなく来るんですけど、うん、車が仕上がってれば、
うん、
でもやっぱりトップだね、やっぱ人間欲が出るね。
そうね、
うん、やっぱトップを狙ってほしいなと、
うん、
でもやっぱりなんというかな、スターティンググリッドで前にいてくれるので、
うん、
F1 の見方が変わったね。
あ、そっかそっか、
今まではスターティンググリッドが後ろで、うん、なんか棚ぼった敵に4位とか3位じゃないですか、
ガチャガチャといった隙にみたいな。
そうなの、だからまあまあなんか中盤から見てりゃ、
うん、
まあとりあえずレースは把握できるかぐらいだけど、うん、今はもうスタートが時々だもん、
うんうんうん、
3位とか2位につけてるからさ、
うんうん、
もう一発のスタートでぶち抜いちゃうかもしれないと思うとさ、うんうん、初めからじーっと見てるね、
うん
うん、
そうかそうか、
そういう見方がちょっと変わったかなと。
なんかでも俺は昔みたいに燃えて見れないというか、長くなんて継続して見れない感じがあるんですよね。
あるね。
なんでですかね、あれって昔はなんか結構見れてたんですよ、長い時間、
うん、あ、そうなんだ、うん、
盛り上が F1 がブームだった頃があったじゃない、
うん、
あの古たちが
やってた頃ね、うんうん、前世紀ですな、
うんうん、あの頃から見るとだいぶこうクールダウンしてるよね。
なんでなんですかね、セナとかがやってて赤白のワン、ね、車がワンツーフィニッシュだとかっていう時とかは、
うん、
結構見てたん
ですか、ね、やっぱセナでしょうね。
うん、
そう、セナとやっぱりホンダのエンジンが強かったっていうところで、やっぱり日本人がこう燃えたっていう、
うん、
それとやっぱりセナって言ってみればあのライバルがいたじゃん、よくライバルに恵まれたから、うん、初めのうちはプロストだったじゃないですか、うんうん、いかにプロスターっていう、うん、で後半はシューマッハがっていう感じじゃない、うん、今もシューマッハの独壇場
なんだよね。そうなんだよね、そうなるとあんまり面白くないんだよね。
そうなんだよ、ポイント争いしてて、うん、もうプロストか、ね、セナがプロストにガーンとぶつかってみたいな、
うん、
あ、逆だったっけな、あったじゃないですか、うん、鈴鹿で、
うん、
あんなのとかやっぱりドキドキ感があったもんね、毎回毎回、
うんうん、あんまりドラマがない
ないね今、
うん、
だからそのレギュレーションの問題とか今からいじっていくのかもしれないですけどね、どうなるかよくわかんないですが、
うん、
まあ、でもただ日本人としては非常に 喜ばしいことだろうなという気がしますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、また来週かな、うん、あるのかな、
あるのか今度も、
うん、うん、また来週あるんじゃないか
と、今度もカナダ、
いや違うと思うよ、どこだっけな、あるんですよ、
場所変えていく、
ね、うん、場所変えてどんどん
大変だね、でも世界中
F1 のレーサーは
ねそのためにマシンセッティングやり直すわけでしょ、
そうだよ、コース走って走り込んで、ね、セッティング出していって、の作業するから、
そう1週間で仕上げないといけないんでしょ、
うん、いけないですよ、
コースも覚えないといけないし、
うん、セッティングっていうのがすごいね、
そのコースに合わせて車を作っていく
っていうのがね、そうそう、作っていくっていうのがね、うん、だからこの走りをこういうセッティングにすれば、うん、俺はもうちょっとこういう風に走れるんだって思えるところがすごいじゃない、
そうね、
今車乗っても何いじられる、全然もうなんかブレーキの効きさえっていう感じがするじゃないですか、
うん、
走るところのそのセッティングとかわかんないよね、
まあ、限界までね、
何でもよくしといたらいいんじゃないのって思って、何でもいい、全部いいようにしとけば、
そうそうなんだよ、
馬力も出てグリップもよくブレーキもよく効いて
全部マスターみたいな、うん、ことが
だけどもここはこう曲がりが多いコーナーだからこのぐらいでとかみたいなのがあるんだろうね、バランスの取り方が、だから全部ゴールデンがないくってどちらよりみたいなことなんだろうね、
だろうね、
うん、
だからその今回のさっきとも言ってましたけど、うん、そのメインストレートに合わせていくのか、
う
ん、中速コーナーに合わせていくのかでマシンの仕上がり、しかあの仕上がりが違うと、
うん、それによって勝負が決まるということなんだろうね、
いうことなんだろうと思うよ、
だトータルでどれが一番早いなるかっていうところでしょ、
う
ん、
そう、
だここのコーナーではちょっとロスするけども、うん、
ここで取り戻せと
か、からトータルでどっちが得だっていうことなんでしょ、
すごいよ、
すごいよね、
すごいよ、
うん、全部抑制っていうのは無理なんだ、
うん、
うん、
だからバランスなんじゃないですか、
ね、
トータルなバランスでどう仕上げていくかって、
うん、その中でも改良改良で新しいエンジンが出てきたり、
エンジン積み替えてまた全部のセッティングが変わってっちゃう話でしょ、
シャシが変わって空力が変わってタイヤが変わってっていう話だよ ね、
うん、
あすごいね、大変だ、
大変ですよ、
あの形はベストなんですかね、
いやどうなんだろう、
いやでも毎年変わってるよね、
なんかちょっとノーズの変化とかって変わったりしてるけど、
うん、昔はノーズが低かったけど今ちょっと上に上がってるよね、うん、だから
大昔は葉巻型でタイヤ露出してたよね、
そうそうそう、うん、だからダウンホース最近はダウンホースってよく聞くんだよね、
うん、
この空気の抵抗で抑える力でマシンを沈めてるっていう、
うんうんうん、
だから変な気圧があるとバッて浮き上がっちゃうっていう話を聞くから、
うんうんうん、そうだね、
だから結構後ろについてるとなんか変な付き方すると乱気流でそのダウンフォースがうまいこと得られないとか、昔はスリップストリームでとかって言ってたじゃないですか、
抵抗なくして後ろついて
る、最近はなんか一概にそうも言えないみたいな感じですよ、
どっちが速いのかやって試してみるっていうとこなんだろうけどね、ただラップでやるときとレースでやるときとって違うんだよね、
違うからね、だからラップは今ね、たくま君はもう本当1位、2位を争うぐらいですが、やっぱりレース全体になると、
うん、
そのレースの運営っていうことになっていくんだろうね。
だろうし、その、前、先行する車の空力をどう使うかっていうところで、
どう抜かすかとか、
とかで違ってくるんだろうね。うん、
だろうと思うよ、
うん。難しいもんだね。
難しいですよ、レースはね。
税にもかかるしね。
うん。
うん、これ、この間テレビで、あニュースかな、うん、なんかやってたんだけど、あれなんだってね、ホンダが一時期やめてたじゃないですか、うん、レースを、ね、その時に鈴鹿で、レーススクールみたいなのやってたんだってね、
う
ん、
誰
が、いやだからホンダが、
あホンダが、
うん、育てましょうっていうところで、はいはいはい、うん、だから年2、300万入会品がかかるんだけど、どんどんもう鈴鹿のサーキット走らせてくれるんだって、
いいね、
それの2期生が佐藤拓磨だ
って、ああそうそうそうそうそうそう、
その前は自転車レースでなんかトップクラスの人だったんでしょ、
そうなんですよ、うん、この人ロードレーサーでかなり自転車、うん、あの国体とか出てるんですよ、うん、2位かとかっていう、でそれも本人曰く、うん、そのカート乗るよりも自転車やってた方が、
うん、
F1 に近いっていうか車っていうビジョンはあったけど、
うん、
その学生時代はそれを踏まえた上で僕が自転車を選択したみたいな言い方だったんです
よ、
うん、でまたね笑い話がね、うん、あれなんですよ、あの自転車ってマイナーな競技だから、はい、一応プロっていうかシマノとかいろんなところにチームがあるんですよ、はい
は
い、でそこの選手たちってやっぱあんま金持ちじゃないのよ、
うん、
でも佐藤拓磨ってボンボンだから、はい、学生で強くてすっごい金持ちなんだって、
はいはい、
だからプロの選手がよくおごってもらってたっていう話があるんで、すごい車乗ってたとか言ってたね、
でも競輪選手は儲かってるでしょ、
うん、
あれも一応プロの自転車競技じゃない。
あ、でも、うん、プロの自転、まあ、博打だからね。博打で儲かってるっていうだけで、まあね、だから競輪ってあの、オリンピック競技に入れられてますけど、
うん、
日本ってすっごい弱いんですよ。
そっかそっか。
競輪って。
中野ぐらいだったんじゃない。
中野も果たして本当に強いのかっていうところがあるのよ。あれ、差しでしょ。だから駆け引きなんだよね。それで強いけど、
うん、
ただやっぱりこう、なんていうかな、競輪っていう8人ぐらいでドーンって走るレースになると、うん、日本はやっぱりまだまだ、
まあ、そうなんだ。
オーストラリアとかね、そういうところがすごい強いんですよ。
まあ、話戻るけど、そういうスクールがね、
うん、
あって、うん、そういうスクールが今モータースポーツにはやっぱ必要だみたいな話を。
そう思うね。
あの、どうしても敷居が高いじゃないですか、
うん、
お金かかるし、
うん
うん、だからその部分で共同でみたいな形は
でしょうね、
いるんだろうなっていう、
ね、だから、ね、あのこの間恵の漫画の番組で恵みの大吾取り上げたじゃないですか、
うんうん、
あの人がね今ちょうどそのカートの話を書いてるんですよ、
うん、
でカート
漫画でね、
漫画で、うんうん、ただカートの話でもうちょっと毛色が違うのがね、その、うん、結構リアルな話なのよ、
うん、
でカートってやっぱのめり込んでいって強くなればなるほど地獄になっていくんだって。
うう
お金が足りなくて、だからその全日本でトップになろうと思ったらもう全国を転戦していくわけですよ、
うんうん、
でそのお金を親がどう捻出するのかって言って大抵地獄に落ちるんだって。
あ、そうなんだ。
でも、
うん、
せっかく上に行ける、ね、技術があってもね、
う
ん、
そうそう
お金がなくて、
うん、
でそれそのお金がないってことのためだけに今までのことが全部パーになるの
か、パーになるっていう
みたいな。
そうだからまっすぐが速く走れない車に乗っちゃってみたいなね、向こうもあるわけじゃないですか、うん、まあカートのジュニアかなんかはエンジンがレンタルなのかな、公平性を求めるため、うん、なんかそういうのがあったりするらしいんですけど、うん、その辺をかなりなんか詳しく今書き込んでるんですよ、
そうか、カートも大変なんだね。
だから見てると大変だよカートとか、
あのポケバイみたいなもレースもあるよね、子供の、
う
ん、
そうそうそう、だから、すごいトップで金持ちでスポンサーもいること、うん、その貧乏でお父ちゃんが作ったフレームで出会っていうライバル関係の話なんだよ、うん、
はあ、はあ、それが強いとかっこいいね。
それが強いのよ、強いで、ねね、小学校の時からフレームをそのボロボロになったフレームをお父ちゃんが直して小学校乗っていいタイム出すのよ、
うんうんうん、
で金持ちのやつはものすごい車乗ってもうバンバン出すのよ、で年齢がちょっと離れてるから、
うんうん、
どうしてもそいつが上のカテゴリーに行くとそいつがもう一個上に行くのよ、
はいはい、
でどうしてもこう戦いたいんだけど戦えないのよ、
はいはいはい、
で話がいきなり高校生ぐらいになって、
うん、
でもう今使ってるフレームがもう限界だと、
うん、
ただかばいかばい走りながら入賞してるのよ、
うんうん、
であと1回走ったら終わりだと思うっていうのを覚悟でそいつとやるかやらないかみたいな話をね今してるんですよ。
なるほど。
でそのトップのやつはトップのやつで、あれなんだよね、そのボンボンなんだけどそのきちんと車のレースっていうのが分かってて、
うんうん、
レースが終わった次の日には全部のデータをまとめてスポンサーのとこに行くのよ。であなたのやったレースはこうでしたって報告をするのよね、
はあ、
で次回はこういう戦略でやりますっていうのを全部スポンサーに高校生で説明するのよ。
おすごいね。
でこういうやつがいないからレース界がダメなんだみたいな、ね、
うん、
だから金がないわけじゃなくて、
うん、
金を払う価値のあるやつがいないんだみたいな書き方もしてたんですよ、
うん、
あそれがレース界の現状なんだろうなと思ってさ、うん、
そうね、
うんうん、だから確かにね前の職場の時にレースのスポンサーになってくださいっていうのは来るけど甘いんだよね、う
ん、甘いんだやってる人たちが。
そう、
うん、
だからやっぱりそのビジネスライクじゃないっていうか、
うんうんうん、
なんかちょっと情け的にやってください的なね。
あ、うん、大変なんだよ。
それだけじゃ限界があるじゃない、
うん、
だからやっぱりそのきちんとチームを運営していくってのはすごい重要なんだろうなって思うね、うん、
スポンサーっていうよりも寄付してくださいみたいな。
そう、それに近いの、
ね、
うんうん、じゃなくてもう何、ね、年間何千点線があって自分がこんなエンジン乗っといて、うん、でデータがどうでって示してくれないと、
うん、
で1回に入る観客数がこのぐらいでとかって言ってくれないと分かんないじゃない、
うんうんうん、
それがやっぱないよ今まであったレーサーの人たちは、
うん、
だからやっぱりレーサーでありながらそのビジネスセンスというか、
う
ん、そういうのも非常に必要なんだろうなと思いますよ。
なかなかねのめり込んでるとそこまで考える余裕がないからね、そのバランス感覚だね、
うん、
それも
だね。だから佐藤君はねだからそうやってねホンダのスクール行って、
うん、
で向こうに渡ったんだね、うん、
あだから世界デビューなんだってね。
そう、
うん、
F3 でだからチャンピオンになって、
うん、
で F1 に入って、
うん、だからホンダの車に乗ってるからなんか日本人が日本人の島でやってるみたいな見えるけども、 デビューは向こうだし、
そうだから全然別なんだよ、
ね、
今までとそう違う、うん、今まで星野か、うん、あの辺についといて中島のあたりについといて
そうそうそう、
でなんかこう中田飛ばずな感じでっていうね、うん、
まあでも一応スポンサー日本がでかいメーカーがいるから、うん、日本人レーサーも大砂酒で入れてもらってる的なところだったのが全然違うらしいね、
うん、そうなんだよ、
うん、
で、これは前にも話したんですけど、うん、ね、ルマンではちょっと走ってて、うん、今日本、残念ながら日本で走ってるんですけど、うん、その当時、タクマはね、イギリスの F3 のチャンピオンかなんかだったんだよ、
うんうん。
で、それと同じ頃にフランスでの F3 のチャンピオンの福田亮君っていうね、福岡出身の子がいて、
はいはいはいはい、
この子はまあ、また高木タクマと全然違うタイプの子なのよ。で、俺はこっちのが好きなんだよ。
うん、
だからエリートじゃないのよ。
うん、
で自分で F1 乗りたいって決めたらピットに直接頼めて行って乗せてくれって頼んだ男なんだよ、それは乗せられないとだからステップアップしてこいみたいなことでフランスに行ってそこでチャンピオンになったっていう方がいい、
でも慣れるのがすごいね、
すごい、
うん、
でまあ、残念ながらあの去年は、テストドライバーやったんですね、うん、F1 のただ、うん、まあ、シートがなくて今日本で、うん、は一昨年か、うん、で去年から日本で走ってるのかな、うん、っていう感じなんですが、その子も才能あるんですよ、
そうなんだ、
機会恵まれないですけど、
うーん、まあ、そういうチャンスもね、実力っていうか、
そうね、カーレースは出会いが難しいからね、
うん、そうですね、
なかなかできないしね、だからまあ走り屋になっちゃうんだろうと思うんだけど、
うん、走り屋ね、
でもある種あれですね、あのダウンヒル専用のサーキットコースとか作ればいいのにね、なんか山を切り開いて、
サーキットって輪になってるからサーキット言うからさ、
うん、
ダウンヒルじゃさ戻れないじゃん元に、
いやだからもう、まあ、サーキットというかもうダウンヒルだからスポーツとしてダウンヒルっていうものを日本がやるのよ、あ、
なるほど、登りは一応登るけどそれはタイムには入れなくて、
そうそう、まあ昼くらいもやってもいいけども
じゃあジャンプとかも
ショートカットダウンヒルっていうカテゴリー、
あもう
作ったら面白いんじゃないかなって思うけどね、
滑らして滑らして、
うん、
うん、
見た目も派手じゃん、
まあ派手だね、
で確かにダウンヒルだとエンジンのね、うん、ハンディキャップがないわけじゃ
ん、あんまりないね、うん、
うん、
うん、
だからその辺考えるとそういうカテゴリーもあった、そうするとお金の差なんけって結構埋めれるじゃないですか、
うん、うん、そっか
ね、うん、あ猫でも杓子でも GTR 乗っときゃいいみたいな感じはないじゃないですか、
あそっかそっか、
うんうん、それはそれでありじゃんじゃないかなとも思うけどね、モータースポーツ、うん、いろんな可能性がある、
それはやっぱりあれですか、86の話から来てるんですか、
86の話からパクってますねだって驚いたもんね、イニシャル D で一番なんか最強の敵がカプチーノだったもんね
そうなんだ、
あ見てないです、
うん、見てない、
結局だからあの藤原匠の速さっていうのは、うん、要は車の軽さだと、
うん、
それで頭のいいやつが、うん、ラリードライバーにカプチーノ乗せて走らすのよ、
うん、
そうするともう車重が軽いので、
はい、
全然抜けないのよ、
た
くみくんが、まあ、最後インチキみたいな手使ってストレートで抜くのよ、
はあはあはあ、
だから今までやられた方法で抜けるか抜けないかっていうことを、まあ、試したみたいな話だったんだけど、でも確かにダウンヒルだとそれが ありえるのかと思って、
どうなんだろうね、パワーいらないのかね、
だって坂だからね、
うん、
でパワーいる区間もあるだろうけど、
うん、
だからそのトータルの仕上げ方ではみたいなことなんじゃないですか、
うん、
そうかそうか、だから旋回能力が抜群に高いじゃない、
ああその方が有利だっていうことか、
でもよくカプチーノで滑らせるなっていう本当に滑らせれるやついるのかっていうところあるけどね、 あんな車で、
うん、
ちょっと当たったらもう終わりでしょって思うじゃん、
峠
なんか走って、
うん、
でもそれが最速になる可能性も持ってるっていう面白いところもあるからね、でイニシャル D の話で言うとね、
はい、
どうも香港で映画化が決まってるようで、
え
実写で、
実写
どうなるのかよくわかんないですけども、
あれは実写辛いでしょ、
香港でだからあのあれがあったじゃないですか、シティハンターもなったよね、
へああなったなっ
なったよ、ね、
ジャッキーがやったやつ、
ジャッキーがやったやつ、なんかそんな状態になるんじゃないかとは思う、
ちょっと寒いんじゃない、
寒い感じですね、うん、日本は夏をめどに、アニメーションがさらに続編が、
アニメーションか、
アニメのね、
うん、
今まで評判が良かった、うん、そのシリーズが復活しようと、
レースのシーンは CG でね、
CG で、うん、さらにすごい CG でみたいなことになるんじゃないですかね、
キャシャーンみたいな状態にならないといけないけどね、
いやイニシャル D のアニメ作ってる人たちは頭いい、ね、
うんうん、
原作そのまんまじゃん、
そうね、頭いいというか原
作、まあ、そのまんまじゃん、でそれが一番正しいもんね、
うん、あんまり触ってほしくないっていう、
火の鳥みたいにね絵を触ったりなんだりってしてほしくないというところもある
ん
で、
うん、
そんな感じ じですかね。
そうですね、
はい、まあ、はい、コロさんが来ないので、
うん、
スポーツ以外の話にもなります
が、うん、あれもあったじゃん、ユーロ2000でドイツが負けた話も。
あでもね、ユーロ2000はもう私は切れちゃいましたね。切れちゃいましたっていうか、こういう時代になったんだってちょっと思った。
どういうこと？
昔はね、ワールドカップとか日本が出てなくても見れたのよ、うん、なんでかっていうとサッカーっていうものが身近にないから、
うん、
トップレベルのリーグなんかワールドカップとかそういうのしか見れなかったの、
はいはいはいはい、
でも今は日本の出てないサッカーの試合見てもしょうがないじゃんって思えるぐらいサッカーが身の回りにあるから、だからどれ見ても日本と戦うのはどうやったら日本これから出るかなって見方するのよ、
はいはいはい、
で結局日本が出てないから
ユーロはね、
うん、ああもういいかっていう感じになっちゃう
そういう意味で切れちゃったってことね。
そう、集中力がね、
うん、
でもセリエアとか見てりゃあのくらいのレベルのサッカー見れるから、
うんうんうん、
ケトーがなんか向きなんてね、カップ取ってやるのを見てもしょうがないので。
ケト
ーまあそれだったら、日本が出場するオリンピック見た方がやっぱり、盛り上がるじゃない
ですか、うん。オリンピックは今年はまたイベントやりますんですか？
やると思いますよ、あの感じでいくと。うん、集まるんじゃないですか、うん、ただ、市の、ああ、だから、そうだね、市のリーグなんで、応援しがいがありますよ。うん、
市のリーグ、
うん、あー、日本の組み合わせがね、
はいはいはいはい、
イタリアとか、もうトッティとか呼ぶって言ってますからね。うん、本気ですよ、今回ユーロで取れなかったから、はい、
うん、
五輪で取んなくちゃみたいな感じでガチンコで来るから、うん
うん、どこだっけ、イタリアとどこが混じってたっけ、覚えてないな、
2組ぐらい強いチームがありますね、
ですね、
あその中で日本がもう勝っちゃったりするとすごいよ、
うん、
イタリアに勝っちゃうって活躍なんかしちゃうともうそりゃヨーロッパで売り手市場ですよね、日本人が、
ね、
ドーンって一気にいっちゃうんじゃないかって気がしますけど、う
ん、イタリアはたまらんでしょうけどね、
たまらんでしょうけどね、うん、まあでも、うん、可能性はあると思うけどね、今の日本代表には、
うんうんうん、
その辺の、そうだね、うん、あれはあると思う、
かえって中田が出ない方がっていう話をしたね、先
ワールドカップの、ね、うん、A 代表の方はね、
ああそうか、今のはオリンピック、
オリンピック、
オリンピックはだから23歳以下
か、以下だから、
うん、
あれはいいチームだと思いますけどね、
うんうん、田中君早く戻ってくるといいのよね、
そう、久保もか、いや久保、あ久保違うのか、田中、あそうだ、久保は違うね、
うん、高松、
高松、
うん、
それから、平山、
うん、
そのあたりですね、
平山か、
うん、
どう使うんだ
ろ
う、
ね、平山はもういらないね、もうダメだね、うん、もう輝きがない
ね、
だからスポーツ選手はね、その一瞬の輝きを逃すか逃さないかでも天と地ほどの差が出るからね、
う
ん、
そうね、
うん、チャンス、ちょっとなんかずれるとやばいんだよ、うん、
だから筑波なんか行くから、
そうもう絶対 J リーグ行っといた方がよかったよね、うん、大失敗ですよ、まあ、それとあとハンスが挙げてくれてたニュースで今やっぱりプロ野球がね一時育成にするんだ、うん、しないんだで、ね、揉めてますが、
うん
うん、ロッテじゃねえや日本ハムの監督さんが、うんうん、苦言手を呈したり古田が苦言を呈したりしてますね、
鍋爪にもいちゃもつけてるね、
うんうん、
でも古田君はバカだって鍋爪は言ってるわけですね、
そうでしょ、うん、みんな古田応援しないとと思うね、
うん、変な話だね
だと思うよ、うん、でやっぱりその日本はやっぱり野球の気候がしっかりしてないからね、
うん、
メジャーリーグはねあの球団をへさない方向というか、
うん、
今前々から言ってますけどメジャーリーグのお荷物のだね、うん、モントリオールエクスポズという、
う
ん、このチームはもう実は破産してるんですよ、
破産、
うん、ただ、親会社が見つかってないオーナーがいないんだね、
うんうん、
でも球団をへしちゃダメだっていうことでメジャーリーグが運営してるんですよ、
ほうほうほうほう、
でメジャーリーグの中で結構うまいこと言ってて、例えば放映権なんかはあの 全チーム分配あの平等に分配するのね、
あそうなんだ、
1チームが独占するっていう形じゃなくて、
おお、それはあんたあれだね、日本のプロ野球もやるべき
ですね、そうだからそれだから貧乏チームはそれが主な収入源になってる、
鍋爪もね、
そうそうそうそう、そういう風にすりゃいいんだよ、考えりゃいいんだよ、で、ね、うん、なんかあったらメジャーリーグがだからその窮地をね、しのぐために、あれやっといて、
うんうん、
まあその間に新しいオーナーを見つけていくみたいな作業をするみたいなね。
一、うんうん、人だけなんか喜んでる図がね、日本は、ね。
でしょう、日本はね、
うん。
だからその辺で、メジャーリーグは偉いですよ。それとか、だから、チームの中で、年俸、チームの合計年俸がある一定を超えると、
うん、
メジャーリーグ側に税金を払うのね。贅沢税っていうことで。
贅沢税、
うん、だから決められた基準の選手の総合計の年俸が超えると、
うん、
メジャーリーグに払ってそのお金は弱いチームに行く、
うん、
ほうほうほうほう。
それで戦力を均衡させようっていうことをするんだよ。
うん。それしないとやっぱりある程度バイアスかけないと難しいね。
難しいよ。だって金持ちなところはどんどん金持ちになっていくからね。
勝てば客も入るし、それで選手も補強するし、うん、さらに強くなるしで、うんうんうん、
だからメジャーリーグの思想としては1チームが強くなるんじゃなくて、やっぱり全体が強くならないとダメだと、
うん、
じゃないと野球自体が面白くないっていう思想らしいから、うん、
なるほどね。
その辺はさすがですよ、
うん
うん、だから松井も今日なんかやっぱりそういうことに関してコメント出してましたね。
そうなんだ、
うん、だからメジャーリーグはやっぱり球団を潰さないっていう仕組みがよくできてると、
うんうん、
それがやっぱり一番カルチャーショックだったっていうかすごいなと思うみたいなことを、
それはこう暗に、
そうそう、遠回しにね、
なんとかしろと言ってる、
うんうん、だから考えないとっていうことを言ってるんじゃないかね、
うん、ねえ、うん、力もこの間ハンス君がメールくれた内容だと、うん、力を持ってる人が動かしちゃダメだ、
ダメだっていう
ことを言ってたんだよね。そ、うん、それはロッ、
日本ハムの監督、ね、の
監督、
あの監督外人さんなので、うん、その監督が言ってたっていう、ね、うん、ことですよ。まあどう決着するのか、
あー決着するのがね、近鉄の問題でしょ、ね、
近鉄の問題、
うん、
まあオリックスバファローズ、
うん、
っていうことで決着するんじゃないかと、うん、
でもさ選手は半分は干されるわけでしょ、
うん、
1チームになるっていうことは枠があるよね、1チーム何人までって、
うんうん、まあ、その辺はだから全体で各チームこう受け入れたりするんじゃないの、よくわかんないけど、
うん、そうなのかね、
うん、でも当然なんかチーム数が減って人数が増えていくから1 2軍ようやく1軍に上がれたみたいな選手がドーンと落ちる、うん、どっちにしろ弾き出されるわね。
ああそうだよね、うん、それはそうだ
と思うよ、
うん
う
ん、
まあでも、はい、でもね、まあまあそのまあ、古田の言い分も分かるんですけど、
うん、
でもやっぱりその球団の経営のことを考えずに年俸を上げてきた選手も悪いからね、
うんうんうん
うん、
そうね。それでも労使関係でさ、そういうのできちんと戦わないのかね。
そうなんだよ、だから自分たちの年俸を請求する前にまずチームのその財政状況を選手が知って、
うんうん、
そこから年俸の価値決めないと、
自分さえ良ければいいみたいな ね、
今まではだから球団経営無視で巨人の選手があの程度もらってるから、だから
それを基準に自分はいくらだみたいな算出の方法をするけど、
でそれ以上くれないんだったら巨人に行っちゃうぞみたいなでしょ、
うんうんうんうん、
その影にはね全然食えない人たちが山ほどいるわけじゃないですか。
そうだよ、だからこの間特集でやってたんですけどね、巨人の2軍なんかかわいそうなんだよ、
うん、
でキャッチャーなんかもう余りまくってんの、
うん、
だからもう阿部がボンってポジション取って若いうち取ったじゃない、
うん、
そうそうそう、その前の世代の人たちがもうみんな出場機会がないわけよ、うん、
はいはいはい、
でキャッチャーって特に潰しが効かないじゃん。
そうね、
だからあんな見てたらかわいそうだよ、
うん、
もう1年早く生まれてればみたいな、
そうそうそうそう、だからデーブ大久保がそうだったんだって、うん、だから清原が入る前の年にドラフト1位で入ってんのよ、うん、
はいはい、
でそので4番だっていう話で太ってるからまああれだっていう話だったけど、清原が入ってきて、
うん、
こう居場所がなくなっていったら、あの西武の今監督している伊藤が入ってきたの、
うん、
そうするともうどんどんキャッチャーも伊藤がもうずっと定位置だから、
はい、
腐るしかないじゃないですか、
うん、
で巨人に入ってちょっと活躍したら落合が入ってきたんだってだからもうどうしようもなかったって言ってたね。
なるほど、
しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。
うん、それ以上やればよかったっていうことだよね。
まあそうだけどね、でもやっぱりそのなんかそういうところでその、うん、プロ野球選手自身も頭良くなって、
うん、
でやっぱ球団の財政状況とかきちんと考えてたね、
うん、
でまあ、いやプロ野球機構側もきちんとその辺の年俸、うん、年俸の不平等さとか、
そうですね、
その辺はなるべくなくしていく方向を見つけないと、
うん、
っていう気がしますね、
はい、
まあ、バファローズのあの、
うん、
マークが消えるのはね、岡本太郎さんの
デザインですね。あれ岡本太郎なんだ、
うん、あのマークは好きなんですよね、
うん、
あの結構かっこいいユニフォームだね。
近鉄本拠地はどこだっけ。
大阪ですよ、大阪ドーム。
大阪ドームなんだ、
うん、大阪近鉄バファローズ。
おお、そうか、
うん、
じゃあ大阪本拠地のチームがなくなるんだ。
なくなるんだよ。
阪神はあっちだもんね、
神戸だからね、
あっちの方だもんね、うん、兵庫県だもんね、
兵庫県だから。
オリックスも神戸だよね、
神戸だから。だからそのチームの配分状況も悪いんだよね、うん、関西地方に3つもいらないじゃんっていう。
ああそうか、
だから北海道行ってあんだけ盛り上がってて、うん、あの福岡ドームもすごいじゃないですか。
すごいよ、九州のアミューズメントパークの断然トップですね。
そうでしょ、福岡ドームは。福岡ドームっていうのは、うん、そしたら四国とかさ東北とか持って行ってやれよって思うじゃん、九州は、ね、ほんなら地域に根ざしたそういう経営ができていくじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
福岡はなんかねほとんど全国では放送されないと思いますけど、毎回、うんね、うん、大栄戦はいっぱいだもんね。
いっぱいだもん。一回行ったけどすごかったよ。
すごいでしょ。
何のために行ったか未だによくわかんないんだけど、
ね、選手もよくわかんないしって感じだもんね。
そうそう、テレビにいた方がよくわかる
ね。わかるよね、うん、そうなんだよ。だからそういうことはやっぱ考えていってほしいなというような感じでございますかね、うん、はい、ということでコロンさんも来たので、
はい、
はい、この辺にしたいと思います、うん、じゃあまた来週。